ボルトはい、不定期番組だったヌボルトがですね復活して第2週目ということで、はい、この番組はスポーツを中心にお届けする番組です、
はい、
いつものごとくお届けするのはビジェと
ハンスです、
はい、ということで、はい、この2人は結構黄金のコンビなので、この2人を組むと意外とクリック数が上がるはずなんです、
はずなんです、
そうだったっけ、
はずなんです、あ、そうなんですよ、あのヌボルトも一時期トップを走ってた時期があったもんね、何回かね、意外と稼げるはずなので、はいはい、リメンバー、
リメンバーって
ヌポルトじゃなくてリメンバー、なんだっけ、前のスポーツ天国ということですね。そうです
ね、スポーツ天国でしたね、
スポーツ天国ですから、
スポーツ天国ね、うん、KSD っていうのまたね、
KSD はその後ですね、うん、まあ、全部はスポーツ天国から始まってるということで、はいはい、スポーツのね、はい、オリンピック一応まあオリンピックまでの限定ではあります
そうですね、
はいはい、ちょっとスポーツのネタをやっていきたいなと思ってます、はい、ということでハンスがネタをガサガサとさらってきてくれました、
は
い、
まあ今日のあったスポーツと、うん、あとまあこれ以降の来週の
来週の行われるスポーツ、
はい、やってみようかな、
それからオリンピックのどこが少々
そうですね、はい、
うん、
はい、ではまず早速ですね、今日あったので高校野球で、
うん、
東北高校の、
お、外国人のね、
ダルビッシュ有君かな、うん、が、ノーヒットノーラン、
おお、そうなんだよね、
うん、
ノーヒットノーラン、すごいですね、
すごいですね、
これイラン人の、
イラン人と日本人のハーフ、
ハーフなんだ、
うん、
すごいですね、これもしかしたらプロになる可能性あるね、
もうプロに行くっていう、
あ、そうなの、もう国籍どっちなの、
日本でした、日本かな、まだ二十歳、
あ、そうか、二十歳じゃないから選んでないんだ、
そうですね、二十歳以下は、うん、だから両方の二重国籍にできるっていうのが、
そしたらあれだね、うん、あ、でもイラン国籍取ってアメリカメジャーを目指すって手もあるね、
イランとアメリカはちょっと
嫌味のようにもうアメリカ選手をバッタバッタ
と、あ、いいねいいね、
それもまたある意味見たいですね、
うんうんうん、だけどもう基本的にもう日本に住んで
る、そうだね、まあ日本でだから、日本の国籍を取れば外国人枠に入ってこないということで、すごいですね、ノーヒットノーラン
で、ノーヒットノーランで、だから、身長が194センチ、
うお、平山と同じくらいだ、
そうです
よ、でかいね、
平山より高いんじゃないですか、ね、
高いね、
平山が189、まあ、190なかったと思うんですけどね、
そしたら上から投げられる感じなんだ、うんうん、
だから150キロぐらい、
お、
今年からなんかねスピードを表示できるようになったっていうようなことあったから、
あ、そうですね、あ、そうなの、
うん、
それでフォークでも覚えるとちょっと、
う
ん、
そうですね、
すごいなっていう感じですね、
出ないだろうな、
出ないだろうなっていう感じですね、うんうん、
もうこのダルビッシュはね、うん、巨人に行くっていうふうに自分で言ってるから、
巨人か
ちょっとなって思うんだけど、
そこがダメだね、
メジャーを目指さなきゃ
ね、ねえ、メジャーを目指してほしいな、だからイラン国籍取ってこう、アメリカ人を、もう、デッドボールでもしようもんなら、戦争になっちゃうよぐらいのね、感じの、そのイランスピリットをですね、うん、にしてほしいなという感じですね、まあちょっと注目 の、
そうです、
ね、の高校野球全体としてはクリラジは推奨してませんが、
う
ん、
はい、
まあ、このダルビッシュを見るくらいはぜひ見ていただけたらという感じですね、
はい、はい、それからですね、明日、試合が行われます、
うん、
K1 の
お
武蔵とあけぼの、
あけぼの、
あけぼのが、
うん、
一応ですね、その相撲技を使えるかどうか、武蔵の方が、相撲技は断固拒否っていうことだったんですけど、今日になって一転して、売られた喧嘩は買う、張り手を受けるつもりはない、当てられるものなら当ててみろっていう
言ってる
ってことか、言った、言ったなっていうか、
でも張り手どういった形になるの、
まあ張り手の他にですね、喉はぶちかまし、かち上げ、突っ張り、張り手の相撲技を K1 特別ルールっていうことで、
いや、うん、いや、グローブはつけてる状態で、
グローブはつけてるのかな、つけるんだ、
グローブつけて張り手広がるグローブだ
いやでもそうだろうね、グローブはつけるだろうね、うん、でも K1 ルールで焦点はダメだったの、
どうなん
だってグローブだもんね、
うん、
だからプライドみたいな状態の
先の先っぽがないですね、う
ん、そんなのであればできる
でしょうね、うん、そうですね、うん、でなんだろう、まあ、ぶちかましでのバッティング、勝ち上げでの肘打ち、突っ張り、張り手でのサミング、後頭部への打撃を反則とする以外はルール上認められる完全決着戦ということで、
うん、なるほどね。
でもね、これ俺が求めてる、うん、あの K1 とどんどん違う方向に最近来てるなっていうのがすごいブルーな、うん、気持ちではあるね。
ショーアップのためって感じだよね。
あのボブサップが入っておかしくなったな K1 っていう感じが俺すごいするね。あんな初めのなんかこのデモンストレーションなんかいらないんだよ。あのこうガンカマしてさ、なんかやるとかさ、あるのはいいんだよね。あの
インタビューみたいなんで人形噛みながらなんか
そうそうそうとか。K1 はやっぱその技術のね。楽しさがあったじゃない、うんうんうん、それだったらプロレスと同じじゃんっていう、どんどん色物になっていくなっていう、
極真空手のあのね、うん、感じっていうか、
そうなんだよ、だから蹴りとパンチで史上最強を決めるっていうところで、その身長が低い人は技術を覚えればいいし、うん、っていうところがないと、うん、
小さいのが大きいのを倒すっていうね、うん、
でルール変えるっていうのはそのグレーシー柔術のすごい悪いあれでね、うん、自分たちが勝てるルールでやるっていうのは、うん、そのルールで戦うから逆転もあるでしょっていう、いいところ全部消すじゃん、うんうん、そこがすごい俺最近 K1 ってちょっとどうなんだろうって思うところではあるけどね、うんうんうん、どうですか武蔵選手とか、俺前回のその大晦日の戦い見てないんで、大晦日っていうか
武蔵はね、やっぱパッとしないですよね、パッとせんね、なんか最後の強さがないんですよ。
やっぱそうなんだ。
なんか
でも今回結構あのね、いろんな人と勝ってるじゃない、うんうん。でもやっぱ逃げがちみたいな。
なんかいや自分がこうなんていうかな、ボクシングとかでもそうだけど、劣勢に立たされた時の強さみたいな。
ハートの強さね。
うん、それがないんですよね。だから今回のアケボノと戦うのもアケボノも強しないと思うんすよ。そのやっぱりその。足の細さとか、うん、スピードとかね、うん、この左右から来られるのとかっていうのは無理だと思うんすよ、うんうん、痩せない限りは、うん、スピードがついていかないでしょ、うん、だからアケボノが勝つためには速攻の勝負ですよね、もう全身の動きの、
そうね、
うん、左右の動きはできないから、うん、全身の動きで一気に畳みかけて、うん、それに耐えられるかど
う
か。
そうだよ。だから前も言ったけど、だから、それを今さら言うなと、ボブサップの時にさ、うんうんうんうん、いや、俺はもう相撲で戦うんだって言えばさ、まだいいけど、うんうんうん、今さらになってなんか、やれ相撲だとか言ったら、なんだよ、そりゃって感じ、
う
ん
う
ん。
だってもう本当、的ですもん。あの、こう、よ、スウェーとかできないでしょ。うん、だから本当、サンドバック状態ですよね。うんうん、
だからまあ武蔵が勝つならローキックだね、うん、ローキックでまたあのスネーがいてって感じで
最初のだから本当最初の一瞬で勝負決められなかったらもう勝てないんじゃないかなと思うんですけどね、
と思うね、うん、まあ、林馬なんかは全然興味がなさ
そ
うに聞いてます、
そんなことないです
どうなんですか格闘技とか K1 とか見ますか。
最近ちょっとね K1 とプライドが違うことが分かった。
だいぶ進歩したね、
うん、なるほどね、
うん、でもなんかどうしてもね、うん、やらせっぽいから好きじゃない。さっき言ってたけど、その始まる前になんかよく分かんないことしてるのに、
やってるよね、
なんか、うん、あ、なんかやらせっぽいっていうのがあって、うん、あんま好きじゃない、
う
ん
う
ん、
どうして試合が終わった途端に仲がいいんだみたいな、ね、うん、
ボブサップなんかね、うん、散々 CM 出てね、バラエティも出てね、
だから K1 はショーアップするのは良かったけど、うん、ある程度やっぱそのボクシングの路線を引きずっていってほしかったなっていう ね、うん、感じはすごいするんだよね、うん、やっぱ館長捕まってからかなっていう、あ、
ポリシーがブレちゃったんだ、
ブレちゃったっていう、うん、ただ K1 の中でちょっと面白い動きが、うん、あのなんか、まあ、番組の企画がなんかもしれないかもしれないけど、あの相撲のK1 ルールを決めて世界決定戦をやるみたいなこと言ってんだよ、うん、これがね俺すっごいいいなと思ってんの。
どういうルールなんですか。
だから相撲、今の相撲にすごい非常に似たルールじゃないですか、うんうん、これでね日本の相撲界は変わざるを得なくなるぐらいの感じの攻撃をぶち上げてほしいの
よ、うんうんうん、ああなるほどね。
だからアメリカフットボーラーのだからあれとかたくさんいるわけじゃないですか、世界に、うんうん、すごいやつらが、
モンゴル相撲の
そうすごいやつとか、うん、でこういうので本当だから相撲の世界ルールをもう決めて、うん、でもう世界戦をやるのよ。
そうだね。
ほんなら日本の相撲なんかへのかっぱだから、うん、そっち見えるじゃない、うん、そうしていくと次第に今の相撲っていうものが形が変わっていくかなと、うんうんうん、
ああ、だから今の、
ね、だから本当朝青龍なんかそっちいるよりそっちの方がいいやっていう選択ができるじゃない、
ね、うん、朝青龍もね K1 に出れるような
曲げだとかハゲたらダメだとかっていうのももうないんだ。
あのルールの中でも最強を決めるんだっていうことで OK だと思うのよ、うんうん、
そうね。
そしたらアメリカンフットボーラーにもチャンスがあるしよ、プロレスラーにもチャンスがあるじゃない、うんうん
う
ん、
そうか、うん、
異種格闘技としてはすっごい面白い試みだとこれは思うんだ、
だから柔道みたいな感じでオリンピックとかでもやられるかもしれないような感じで
国際ルールにしちゃうんだよ、うん、
本当の今の日本の国技の大相撲とは別の
国際ルールだよ、うん、スモール K1 レスリングっていうのが絶対ありだと思うよ。
そうだね。
でこうなると世界戦略がいくと思う、うん、だからアメリカンフットボールのすごい選手とかボブサップなんかは NFL で全然レギュラーになれなかったペーペーだから、うんうん、そらね、そのディフェンダーの中にすごいのがもっといるんですよ。でそういうやつらがどんどん出てきたらすっごい面白いと思うんで、うんうんうんうん、それはそれで力と力のぶつかり合いだから、うん、絶対それ方向があると思うんだ、うん、だからぜひそれやって興行として乗っけてほしいなと、うん、そうすると今のね相撲のバカな連中はもうベレッていっちゃうと、う
ん、ベレッて、
うん、なんか柔道が日本の国技であんな形になってってそう違和感もないじゃない、うんうん、世界の誰が強くてもいいじゃん、強いやつが強ければ、うんうん、っていう感じで相撲も世界にね世界戦略としてやれば、うん、本当は相撲協会がそれやるべきなんですよ、うんうん、と思うんですけどね、うん、なるほど、うん、
なるほどね。
K1 はまあでも どっち武蔵ってどっちか勝つと思います。
俺はいや、そのスモールールってとこが一番だやっぱネックと思う。
ネックだね。
うん。それで張り手とか、その、
だからそれで K1 じゃないじゃんって思うよね。うんうん、
一気に行っちゃえれば、あけぼのかなと。で、うん、その、やらせ的に言えば、あけぼのここで勝っとかないともう厳しいかなと。
ああ、そうだね。
一回は、うん。だから勝たすかなとか、うん、なんかこう考えちゃいます、
ね。ああ、工業的に、
ね。工業的には、
うん。それやり始めるともう終わりだね、K1 も。うんうん、
そうだね。
ねえ、だから、うん、ぜひスポーツとしての K1 っていうところにちゃんと目指、うんうん、あの、ね、なんかね根ざしてほしかったなっていう、うんうん、
だから一番興奮してたのはやっぱりやらせなしのガチンコっていうところで興奮してた
んだよね。そうだよ、3ラウンドで、うん、まあワンデートーナメントっていろいろ問題があるとは言われてあるけども、うんうん、それでもやっぱりガチンコで、
うん、ドキドキしてたよね、うん、1回負けたらもう終わりみたいな、
うんうん、それでやっぱ体もちっちゃいさアンディフグみたいなのが出てきてさ、うん、そこにやっぱりこう日本人像を重ねていったじゃない、うん、
なるほど。
負けても負けても這い上がっ て、
マークハントが出た時もびっくりしたよ、
ね、びっくりしたね。ベルナルドが出た時もびっくりしたしこんな奴らが世界にいるんだっていうのが
さ、蹴られても立ってるよみたいな、ハイキックで。
なんだよ、マークハント笑ってますけど、みたいな。どうなんすか、このサモア人は、みたいなね。サイヤ人の間違いじゃないですか、みたいな感じのね、あれがありましたけど、ね。いや、でもそういうドキドキがね、ボブサップ以降ないので、うん、ボブサップとかは揚げ物とかは、とっととよそんとこ行ってくださいっていう。うん、俺は昔の K1 のが、
うん、
ドキドキ、
それはそうだね。
で、
う
ん、面白かったなと。
ファン離れちゃいそうでね、かわいそうだね。ね、
ちょっとね、
失敗すると、う
ん、気がします、うん。はい、次。
はい、次が、アテンオリンピックの話なんですけど、先週出てました、テコンドーの岡本選手。
うん、岡本さん。
うん、のですね、その、アテネオリンピックへのその派遣問題でですね、うんうん、その、岡本選手が所属する、ルネス金沢っていうところがですね、うん、5万人以上の署名を集めて、うん、その、全日本テコンドー協会の会長を通じて、うんうん、JOC 日本オリンピック委員会に提出するということをしたということです。うんうん、
それでね、文部省かな、どっかが預かりにして、JOC に掛け合うみたいですね。うん、その、協会の問題と、オリンピックの出場っていうのは、岡本さんがせっかく頑張って取ったんだから、うん、それは、出させてやってくださいっていう、うん、なんか、お願いをしたみたいですね。うんうんうん、
っていうのも、まあ、テコンドー、日本のテコンドーの中で、その、全日本テコンドー協会っていうのと、あと、日本テコンドー連合っていう風な2団体に、分裂している状態で、それがまあ、一本化しないと、その岡本さんの五輪派遣っていうのは 見送られるっていうことで、う
ん、言ってたね、うん、
これ出れないん
出れない
出れないんですよ、うん、だから出場枠はあるのよ、
うん、
あるのに出れない。
そうだから協会が分裂しちゃって
その揉め事で出れない。
揉め事で出れなくな
る。なんじゃそりゃ。
そうでしょ。だから JOC 預かりにして出させてやれよっていうのが先週言ってたんですけど、うんうん、
そのリミットが3月の31日までなんですよ、うん、
おかしいっしょ。
そんな協会なんてどうでもいいじゃない
ですか。そうです、
日本の代表で出るんでしょ。
う
ん、なんじゃそりゃ。
出てもらってもいいよ。ねえ、
うん。
変な話なんですよ。だから岡本さん、あの銅メダリストだっけ、あの、デッパのね。
そうです。シドニーで銅メダリストに。
あの、ルネス金沢ってのはこれパチンコ屋さんかなんか
ね。うん、そうですね。
パチンコ屋さんですよ、銅メダリストが。それもどうかとは思うんだよ。うん、まあ、パチンコ屋を差別するわけじゃないけど、銅、うん、メダリストですよ。そんな協会のためにね、出さすっていうことはどうか、出さん、出られないってのはどうかと思うね。うん、これはもう問答無用で、協会が悪いんで選手が悪い問題じゃないからね。
うん、
そのために JOC ってあるんじゃないのっていう気が。
そうだね、う
ん。それで出さないとか言うんだったら何のために JOC がね、あるんだ、
うんうん。何のためにその岡本さんもアテネにかけて。
そうだよね。
確か、怪我してて、それを克服して、うん、今でも出てきてますよね。
だからこういう問題は絶対起こっちゃいけないから、
うんうん、
だからあのスポーツに政治を持ち込むなっていうのが ね前々から言ってますけど、
うん、
スポーツはやっぱ選手のためで見てる観客のためだから、
うん、
協会なんかどうでもいいんだよ、
うん
うん、強い選手が見たいだけで、
うん
うん、だから岡本さんなんか本当パチンコ屋で苦労してやってるんで、うん、で今度やったってこれっぽっちも儲かるわけじゃないんですよ。ビジュアル的にもちょっと痛いし、
ビジュアル的に
彼女が CM にはやっぱなかなかできないからね。
はあ、
それこそそういうところで頑張ってやんないと、
うん、なんかその協会っていうのは国民の気持ちと全然ね、あのマラソンもそうだけど、ね、ずれてますよね。
ずれてますね。
か
んな、おじさんおばさんになっちゃダメだね。
うん、
だからテコンドー協会って言ってもテコンドーってやっぱ日本に渡ってきて少ないから、
うん、
そのなんか、うん、ちょっとやってくださいよみたいな人がなってて、うんうん、岡本さんが銅メダル取ったからその利権関係でもめたと思うんだよ、うんうん、こいつら
利権がね、
うん
うん
う
ん、来るよね。
そうそうそう、そんな感じでもめたと思うんだよ。だからそんなの当てにせずにさ、うん、
偉くもないくせに偉くなっちゃったっていう、
うん、ある意味逆に言うと岡本さんが会長になって新しいね、
そうだね、
団体作ってそれを JOC が認めりゃいいじゃんっていう、うんうんうん、
ああそうか、
もうそれが全然いいっすよって思うよね、
うんうん、でもアスリートはアスリートに専念してほしいしね、それ余計なことせずに、
うん、でも今回これ出さないっていうのはもう絶対になしだっていうね、うん、絶対出してやれっていう感じはしますんで、ほんと小泉首相でもねこういう時に頑張って電話でもしてな、
ね、そうね、動き出さん
と、ね、動いてくださいっていう感じですよ、
うんうん、
国民の代表でせっかく頑張ってきてるんで、
うん、
それを無にするような真似はね、
うん、
ぜひやめてほしいなという感じですか ね、
はい、
うん、
そうですね。
はい。
それから、まあ、来週の話になるんですけど、
うん、
まあ、その、K1 の同じ、と同じ日に、プロ野球パリーグが開幕します。
うん、
それから30日と31日、うん、ニューヨークヤンキースとタンパベイデビルレイズの日本開催。
開催。
開幕という。
で、松井が、戻ってくると。
戻ってきます。
ということでね、今調子がいいので、
うん。
うん、という感じですね。
そうですね。
はい。
はい、それから同じ日っていうか31日に、
うん、
あと、ワールドカップのアジア一次予選、
うん、これはあの告知しましたけども、
はい、
下関では、
うん、
下関協定場でパブリックビューイングが、
うん、
下関サッカー協会の開催で、
うん、
あ、パブリックビューイングは問題なんだな、サッカー講習会あの協定書を使ってみんなで騒ぎながら見るサッカー講習会が開催される
変な言いました
ねということで、まあまあ、あのこれまだサッカーも利権関係でね、パブリックビューイングがどうだこうだって言ってるので、
揉めたうからね毎回ね、
サッカーの研修のためにぜひ下関近郊の方は
協定書お集まりくださいと、はい、DJ のうるさい声が聞こえますから
ねこの野郎って柳さんが出てたら言ってると
出ないでしょさすがに
思いますけど、いや一応帰ってきて出るの
出てきますよ
出るのかね、
多分出るんじゃない
か、ね、出ると思いますね、
半笑いみたいな
半笑い、
はい、
なんかしやがって
ニヤニヤ
思うんですよ、
うん、31日ね、
31日、
何時から、
時間7時ぐらいだっけこれ、7時8時ぐらいだったと思うんですけど、
うん、
そんなもんだと思います、
よし行こう、
うん、ぜひお集まりください、うん、
はい、 はい、
そんなとこですかね。
そうですね。
あのパリーグがね今シーズンちょっと面白い、うん、
あのプレーオフ、
プレーオフ制を導入したので、
そうなんだ。
そうですよ、うん、それからあのやっぱいい選手が随分ね、うん、あの韓国のホームランバッター、うん、それから新庄が帰ってきて、
う
ん、ね、話題がかなり、
うん、バレンタイン監督、
バレンタイン監督が戻ってきて、うん、でオリックスと今大喧嘩してますね、うん、
あ
ああの要はね、あのオリックスの監督が去年までの西武の監督なのよ、井原さんって言って、うん、でこの人が面白い監督で、うん、ベンチに入らずに三塁コーチャーボックスから指示を出すんだよ、
う
ん、でこの人ね、矢尻の井原って言われてね、うん、ピッチャーが投げるときとかすっごい矢尻んだよ、
相手のピッチャー
は、俺はそこが癖だとかって言って投げられなくなってボロボロになったピッチャーってたくさんいる人なのこれ、
うん、
でそれを見たバレンタインがねものすごい怒ってね、
うん、
何言ってんだぐらいのことで今もう骨肉の争いになってる、うん、
骨肉ってあの
そこにでもスポーツマンシップはないんだよ俺もそう思うんだよなんだよそりゃって思うんだよ
子供見てる
の
な、
うん、あのプロ野球一回見に行ってください、ヤジってすごいから、ベンチから出るヤジってものすごいんですよ、うん、それで高校野球はなんか聖人君子なことを言いやがったって思うじゃない、
うん、
何やってんだこいつらっていうね、その典型の人なんですよ井原監督
やじり方を教えちゃいけないっていうからプロ野球は高校野球に出入り禁止なのかね。
そうね井原監督で本当それでねダメになったピッチャーってね、あの荒木もそうだったんじゃないかな、あのヤクルトの、
うん、
あのダメになった人がねたくさんいるのよこの人って
地獄に触れ込んでやっちゃいけないことだよ人として
ものすごいんだってだからあ今はカーブだなとかって言うんだよ三塁それでもう同僚同ピッチャーってどうにもなんないじゃん、
うん、
そういうことやるんだよ、
は
ん、それをねやっぱバレンタインがすごい怒って、うん、何言ってんですかみたいなことなんですよだからぜひこの、オリックス、はい、それから対、うん、ロッテか、
ロッテね、
これは見逃せないですよ、うん、さっき言いましたようにそのプレーオフ制になったので、
うん、
ちょっと複雑でね、
うん、
1位になった人が要は3上位3チームが勝ち抜け戦だけど、
うんうん、
トップは不戦勝なのよ、
はい、
で2位と3位が直接戦うのね、これは3回勝った方が勝ち、
はい、
ただし1位と2位が10ゲーム差だっけな、離れてると、うん、5ゲーム差か、
うん、
5ゲーム差が離れてると1位の方にもう1回白星がついたっていう前提で2位3位との勝ち上がったチームとやるの、うん、
は
あ、で勝ち抜き戦なんです。
なるほどなるほど。
ただねこれでもいろいろプロ野球界が文句言ってるんですが、うん、そのなんでせっかく1位になったのに、
うん、もう一回やらないといけないんだ、
ね、もう一回やらなくちゃいけないんだとかっていうバカみたいなこと言ってるんですけど、うん、いやそういうルールだからねっていう話ですよ、
うんうん、
そんなこと言うとピッチャーが投げた球蹴っちゃいけないのかみたいな話ですよね、うんうん、いやそういうルールなんでっていうねバカなこと言ってるんですよ
言うとキリがないよ、
バントでヘディングはいけないんですかとかそういうことじゃないですか、何言ってんだよこいつらと思うんですよ
グローブで打っちゃダメ
なんですかとかそういうことだよね、うん、そういうルールなんだよ。だから1位のチームがそんなにその何勝敗を見ながら、いや今だったら3位にいた方がいいとかっていう勝負のあやもあるのよ。
あ、なるほど。
アメリカなんか見てると、うん、この状態で今入るとやばいから、うんうん、ちょっと負け数増やしておいてここ入るとこがっていうので勝ち抜きやっていくからね、
うん、
でそういうことでパリーグでこう見逃せない試合がね、
うん、
うわもう3回だからもう一勝もできない試合っていうのがね、
うん、
3試合続くわけですよ、
うん、は
い、そのキリキリした面白さっていうのが今年パリーグで、
うん、そうね、もう勝ちは決まってるから消化試合みたいなこと
がなくなってくるからね、
最後まで客を引っ張ろうっていう作戦だな、
うん、これは当然ですよね、
うん、
これでパリーグが人気出てきたら、
うん、
セリーグがまたちょっとね動いてきてくれると嬉しいかなと思います、
ね、うん、いやどうかな、
いや動かないですね、
うん、
あのプロ野球は本当動かないなと思います、
うん
うん、なのでまあその辺でねちょっとあれを、うん、あの注目してもらえればなと、
はい、
いうことですかね、
そうですね、
はいはい、ということでまあ31日にその試合もありますんで、うん、この放送がもうその結果は出てるのか、次は、
次はもう出てます、
ね、出てますね、はい、なので、まあその、はい、来週はその辺の選評、
うん、
また相も変わらず柳さんの文句言ってると思いますが、そういう感じで来週もお届けしようと思っております、はい、お届けしたのは BJ と、はい、
ハンスでした、
また来週。